バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第477回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
文吉です。
どうもおはようございます。
おはようございます。
6月23日水曜日は10時45分午前ですね。今日は珍しいです、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
文吉君、今日は何を教えてくれるんでしょうか。
はい、今日はまずは、日本代表の暁5、まあ、男子の方ですよね。今ちょうどフィリピンのバブルで、3試合この前済みましたので、まあ、アジアカップ予選ですね。はい、その辺のところを取り上げたいなと思います。
お願いします。
3日間結構過密スケジュールの中でね、中国、それからチャイニーズタイペイ、その後もう1回中国、チャイニーズタイペイだと翌日に中国みたいなね、はい、まあ、そんなスケジュール組まれてたんで、まあ、オリンピックのね、まあ、まだ馬場選手とか、八村選手、渡辺裕太選手が合流してなくて、まあ、最終メンバーに、まあ、絞り込むための、まあ、試験的な部分も含めて、いろんなメンバーをね、試すんじゃないかと。で、マレーシアが棄権してるので、もう、あの、チャイニーズ・タイペイにさえ勝てば、1位、2位で、中国と日本で、おそらくその最終予選に行けるだろうということで、まあ、私もずっと試すんじゃないかなと思ってたんですけれども、で、まあ、注目としてはやっぱその帰化選手、どっちをメインに使うようになるのかなっていう、まあ、ギャビン・エドワーズ選手と、まあ、ライアン・ロスター選手ですよね。あとは八村選手とかがこう将来的に入ってくることによって、何人かが当然メンバーから漏れてしまうので、そこら辺も誰になるのかななんていうところですよね。あとは今回渡辺飛勇選手とかが結構選ばれてるので、実際どのぐらい、阿部浩樹選手も含めてですけど、試合に使われるのかななんていうところ
ですね。見どころですね。
まあ、そういったところを結構割と楽しみにしてたのと、あとポイントガードが結構最終メンバー多いので、ラマス監督誰使うのかなと。そこ私はとりあえず注目して見てました。
で、外れた選手としては？
で、結局その、中国、まあ、最近日本はやっぱりね、こう力つけてきて、前のワールドカップの、ね、予選とかも、結構イランに勝ったりとか、アジアで一番と言われてるイランに勝ったりしてましたけど、実は中国には全然勝ってないんですよね。で、今は中国よりイランの方がアジアでナンバーワンって言われるようになってきてるので、まあ、イランに勝ったけど中国に果たして勝てるのかなっていうところもすごく面白いなと思ってたんですが、で、まず第1戦目で中国とやったんですけれども、まあ、スコアは57対66。
今回さ、大きく外れた人っていないの？この人ちょっと予想外に外れちゃったなみたいな。
まず1回この大会の前に、この大会に参加するメンバーってことで絞られたんですよ、ちょっと。一応予備登録メンバーも含めて1回メンバーが24名かなんか発表されてたんですけれども、その中で今回の大会に帯同できないメンバーっていうのが何人か出まして、それが永吉選手と、あと西田選手、この辺が確かね、メンバーから外れてたんですよ。永吉、そうですね、永吉、西田、そうですね、この2人が一旦外れた形になりました。あとテーブス海、
篠山は、
はい、
篠山、
篠山入ってます。これは
これは入ってる。
はい、それで今回のそのフィリピンの方の遠征、はい、でその中で当然あの登録メンバー決まってるので、ベンチにできるメンバーとできないメンバーっていうのがあるわけですけれども、まあ、意外だったのが、まあ、ギャビンを多分、ギャビン選手をまずは試したかったんでしょうね。中国相手にどれぐらいできるのか。1戦目は実はロスター選手外れまして、で、あと辻選手とか篠山選手も外れてですね。で、中国戦に臨んだんですけれども。
なるほど。
でも意外だったのが、スタメンに竹内選手を使うってことでしたね。竹内選手を試すとかじゃないだろうっていう部分もあったので、 うん、なんでもっと渡辺飛勇選手とかね、うん、なんか使わないのかななんて思ったりしましたけれども、でどっちかっていうと安藤修斗選手をスタメン、富樫、うん、それから安藤修斗、それから竹内康介、ギャビン・エドワーズ、うん、あともう一人スタメン誰だったかなっていう、意外のスタメンだったんですよね。張本だったっけな。スタメン、うんうん、だから中国がやっぱ大きいから、うん、まあその富樫選手のところミスマッチする分他のところでなんかカバーするつもりか分かりませんけど、
うん
うん、まあ分かるけどオフェンスこれ絶対ダメだろうなと思ってましたけど、で実際やっぱ中国すごいなっていうのをすごいこう見せられた試合で、
あ、そうですか。
大きくて強くて速いんですよ中国、うんうんうんうん、ちょっと抽象的な言い方ですけど、
うんうん、いや分かりやすいよ、うん
うん、だから本当竹内選手ぐらいの大きさの選手がめっちゃドリブルもつけるし速いしガンガン飛び込んでくるし体ぶつけてくるし、もうあのワールドカップで去年なんか日本が何もできなかったかのように、
うん、
完全に全てが後手後手、スコア的には一応追いつけるぐらいの差でついてってはいたんですけど、うんうんうん、もうはっきり言ってこれ勝てないなって申し訳ないけどもう1ピリ見て思っちゃいました私は。
へ、
うん、まあ、ただあのロスターとか入ってないし、うん、正直言って今その選抜メンバーで選ばれてる中の最強メンバーで組んでるってイメージではなかったので、
うんうんうん
うん、まあ試す要素が強いのかなとは思いましたけれどもね、
うんうんうんうん、
まずディフェンスのそのクローズアウトとかめちゃくちゃ早いので、うん、パス回しても全然こうオープンで打てるような状況が作れてないので、
うん、
シュートが全部苦しいんですよ外が、
へー、
まあ、そういう中でね安藤シュート選手がポコって決めてくれたりっていうシーンもあったんですけども、うん、でもこんなシュートで入ってギリギリ食らいついてるっていう状況だと絶対追いつけないなっていうのは見てても感じましたね個人的には。
うん、
うんで1ピリが12対20、
うん、
で2ピリが8対12なので、うん、前半終わった段階で20対32っていうことで結構ロースコア、
うん
うん、まあ日本もディフェンスは頑張ってたのでねやっぱ高いメンバー組んでるし、うん、富樫以外は、
うんうんうん
うん、で、3ピリも15対18ってことで結局こう頑張って粘ってはいるんですけど、うん、本当に粘って食らいついてるだけで、うんうんうん、やっぱどうしてもこう相手をこうなんていうのかなこう慌てさせるようなシーンっていうのがなかなかなくてですね、
うん、
で4ピリだけは本当に最後粘って22対16ってことで取ったんですけども、
うんうんうん、
スコア的にはなんとか4ピリ粘って一桁差に縮めて終わった的な、
うんうんうん
うん、だからスコアは9点ですけど実質は10点差以上あるような内容っていう、
うん、
これ反敗ですね、
うんうんうん、
まあ、アジアナンバーワンをまあ、イランと争ってる中国と一桁差ですからね、
うん、
まあ、チャイニーズ・タイペイなんかはもう30点差ぐらいつけられてましたから、
うん
うん、まあ、そういう意味ではもちろんね、あの他の国からこの対戦を見たら、日本前よりやるようになったじゃんみたいな感じで見られてるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、見ててちょっとこう、初戦はこれ、もやもやするものが非常に多かったかなと。
うん
うん、で、ギャビン選手もそうですね、まあ、慣れてきてからちょっと。まあ、最後ゴールしたら点数重ねるシーンもちょこちょこ出てきましたけど、
うん
うん、なんかあんまりファウルも多いし、
うん
うん、なんかもう本当あんま何もできなかったような感じの印象をすごく受けちゃったんで、でなんか解説者かなんか言ってましたけどね、日本は初物に弱いみたいな。
ああそうなの、
言ってましたね、うん、実際こう初めて対戦する上で向こうがそこまでエネルギッシュにやられちゃうと完全に飲み込まれちゃうみたいな、もうそういうのもすごくありましたね。ましてやスタメンの中にオフェンス的にはそんなに、ね、能力がない中で安藤選手になんかオフェンスを任せるみたいなとこもあったんですけど、
うん
うん、なんかあんまり息が合ってるようにも見えなかったので、
うん、なるほど、
うん、まあ、でもラマス選手、ラマスさんのそのメンバーの選び方的にはもうこの試合は安藤修斗選手をすごい試したかったんだなっていうのが、
あ、よくわかるような内容でしたか。
うん、なんかわかるようなラインナップでしたね。
うーん、
で、うん、次2試合目がチャイニーズ・タイペイとの試合だったんですけど、うん、まあ、ここはまあ正直このメンバー組んで負けるわけないだろうと思ってまして、
うん、
うん、この時もまだロスター選手選ばれず、
うん、
逆にロスター、キカス選手以外は、その中国との初戦の時に選ばれなかったメンバーが逆にほとんど入ってみたいな感じだったんですけど、
うん、
その時は25対16、それから2ピリが27対22、3ピリが28対10、突き放して4ピリが18対13と、まあ一つも上げず98対61っていうことで圧勝。ただあのそうですね、一つだけ全体的に良かったなと思ったら、渡辺比喩選手がスタートではないですけど、中国戦ではもう本当最後の方になってやっとでしたけどね、で結構まあ存在感はあったかなと。ただもうちょっとプレイタイム上げてね、試合中に豪快なブロックかましてもらうとか、もうちょっと活躍する場っていうのはちょっと見たかったなっていうのはありますけれども、そうですね。なんでチャイニーズタイペイにはもう圧勝してと、で3試合目がもう一回その翌日ってことで中国戦になったんですけど、ここでやっと帰化選手をライアン・ロシター選手にしてっていうことで、で1回戦でちょっとこういいとこなかった感じだったんですけど、まあいいとこなかったって言っても比江島選手とかすごい頑張ってよかったんですけどね。で3試合目はあこれが本当のやりたいことなんだなっていうのがちょっと伝わってくるメンバーで、スタメンが田中大輝、で比江島、それから金丸、ライアン・ロシター、それからもう一人誰だったっけな、忘れちゃった。ということで、
まあ、金丸選手は、阿炎光輝。
あ、そうだ、阿炎光輝だ。本当、阿炎光輝のところに、まあ、実際には渡辺裕太なり、ね、八村選手が入るんでしょうけども、やっぱポイントガード、田中大輝っていうところですね。これをやりたかったんだろうなと。で、実際にあの田中大輝選手のそのポイントガードを見てて、めちゃくちゃ良かった
んですよ。良かったんや。
あれ、すごい良かったですね。ちょっとね、私、誰だって話なんですけど、田中大輝選手のポイントガード、ちょっとね、あんまり肯定的ではなかったんですけど、めちゃくちゃ見直しちゃったっていう感じですね。
どういうところが良かったの、モン吉？
やっぱり、中国ってやっぱでかくて速いから、富樫選手でディフェンスっていうのがなかなかこう、止めらんないんですよ、そこのところが。だから田中大輝選手、まず大きいんで、別にスイッチされても、別にマークマンの身長変わらないわけですよね。まあ、それは別に、今回見なくても分かってることなんですけど、やっぱそのディフェンスっていうところで、やっぱりちゃんと芯のこう締まった、ちゃんとチームとしてのいいディフェンスをするっていう形がきちんと取れてるっていうのはもちろんあるんですけれども、ただ見てて、やっぱそのオフェンス面。
はい、
もうなんていうんだろうね、パス出しとか最高ですね。
ああ、もともとパス上手だもんね。
そのパスが今回すごく光ってましたね。やっぱ引きつけてビュッてこうアウトレットパスがもう最高で、めちゃくちゃ打ちやすいいいパスが出るんですよね。しかもそのパスのモーションがそんなに大きくないのにバシッてやるから、
コンパクトね。コンパクト
シートこう両手でえいって外に出すようなこういうパスとかじゃなくて、もう片手でビュッと強くて速いパスをやっぱり出せるので、しかも正確にいい位置に、だからやっぱシューターとかパス受ける側もすごく受けやすいパスだと思いますし、富樫選手ほどスピードはないんですけどね、なんかでも取れそうで取れないっていうのもあると思うし、でやっぱり得点力もありますからね。
ちなみにこの日のスリーが 40% ですね。合格
シュート率も高かったですし、やっぱパス受けた人たちもシュート打ちやすかったから、確かこの試合はスリーポイント1試合目と比べてすごい入ってたと思うんですよね。でそこでも乗りまして、まあ、富樫選手も途中から普通に出てきましたけど、でも田中選手が出てる試合、プレイタイムの方が長かったはずです。で、1ピリが29対21、で、2ピリはちょっと詰められたけど、45対41で前半終了なんで、初戦やった時にはいいとこなかった中国に対して、2戦目はリードして終わると。でさっき初物に弱いって言いましたけど、おそらくあと2回目で中国のスピードパワーに慣れてきたっていうのもあると思います。
なるほど、面白いね。
で得点キープしながら69対65のまま4ピリを迎えて、最後がね、私もこれ見てたんですけど、あのゾーンをねやられてですね、ワンスリーワン、そこのところでね、なんかねシュートをね、ちょっと苦しいシュートを打たされちゃって、で最後日本も 2-3 ゾーンとかやったりしてたんですけど、逆にそこで綺麗に3ポイント連発で決められちゃったりしてですね、 ちょっと最後ゾーン対ゾーンになったんですよ、最後2分ぐらい、なんですけどそこのところで結構差が出てしまいましてですね、
なるほど、
最後84対90の6点差、だから1試合目が9点差、2試合目6点差ってことでなんかそんなに差がないように見えますけど、1試合目と3試合目ではすごい違いましたね。
ああそうなんだ。
だから2試合目の方は6点差だけど本当はもう1点差2点差でもおかしくない、そういう6点差、1試合目は本当は10点差ぐらいの内容なのに、まあ、最後なんかしないけど追いつけて、一応一桁差になんとか持ってって終わったみたいなそういう感じだったので全然内容違いましたね。
ああそうなんだ。
あとはやっぱね、ライアン・ロシター選手のやっぱりねこうコート内での活躍がすごい、もう中外、まあ両方すごいっていうのもあるんですけどもね、コート内のリーダーシップも含めて、で結構ねちょっとね荒れそうになった試合だったんですよね。
あそうなの。この
試合目の方は、
3試合目の方、
そうですね、要は1試合目は結構中国がずっと主導権取ってたのに、3ピリまで日本がリードしてたってところで中国も、日本なんかに負けるわけにいかないっていうそういう部分もあってピリピリしてたのもあるとは思うんですけれども、結構小競り合い的な部分もですね、
へー
起きてですね、テクニカルみたい なんか感じになってるとこもあったかな、なんか
へ
ー、しかも比江島選手と誰かがなんかこう手絡まって、そこからなんかちょっと人がうわーって集まってきてみたいな、なんかね、そんな、そうですね、だから私は正直、キカ選手はロシター選手の方が、まあ、相手にもよで、やっぱ大きいチーム相手の時は絶対ロシター選手の方がいいような気がしましたね。
あなるほど。
やっぱりそのパスも上手だし、ギャビン選手は割とやっぱ中中っていくシーンの方が多いんで、スリーも打てるっちゃ打てるんですけど、だから逆に台湾とかみたいな同じぐらいの身長のチームとだったらギャビン選手でもいいのかなって感じはしますけど、っていう風に見てて感じましたね。であとはとにかく金丸選手がもうすごくてですね、中国相手に打ったシュートほぼ入るみたいな感じで、1試合目も負けちゃいるんですけど金丸選手は光ってたんですよね。もう最初のファーストタッチでちゃんと綺麗に決めちゃうっていうね。で3試合目なんかスリーポイントラインから結構離れたところから打って、しかもファールされてそれが入って4点プレーみたいなね、そんなのもやってましたし、これ後で聞いた話ですけど中国の方の監督がですね、その金丸のことをすごくいいシューターだからもう絶対に止めろと、ボールもらってるなっていうことで、2試合目はフェイスに近いぐらいの感じで徹底マークされてましたね。
ああそうなんや。
それでも打って決めてましたからすげえなと思って、
な
もう見ててシュート入るとなんかもうねすごすぎて笑っちゃうんですよ。とかじゃなくて、また入っちゃったよもうみたいなね、もうそういう感じの見てる方は同じような感覚で見られてたんじゃないかなと思うんですけど、もう変態ぶりをめちゃくちゃ発揮してましたね。
ああそう、
だから本当にダマスさんもね金丸選手の凄さに気づいてね、最近になってやっと代表入れてくれましたけど本当入ってよかったなと思いましたね。
ずっと言ってたもんな、モン吉。
そう、で結構ファンの人たちからも金丸選ばないのおかしいでしょみたいな感じですっごい言われてて、でね昔はそれに対してやっぱタフなシュートが多いからもっとオープンでシュートを選択してほしいみたいなことをね、昔金丸にアドバイスしたことがあるなんて話もちょっとあったんですけど、まあでもね、なんかフェイダーベイシュートが彼にとってオープンシュートと一緒だったりしますからね。まあ
それとあれかな、田中大輝のこう、ショットクリエイトみたいな、そういうのもちょっと絡んでよかったんですが、
そうですね、そういうところは実際あると思いますね。ただでかくてドリブルつけるだけじゃただのビッグガードって感じですけど、まあ、田中大輝選手の場合は本当視野がめちゃくちゃ広くてね、パスがやっぱ上手なので、ピックアンドロールの使い方もすごくうまいですしね。
あそう、
やっぱ習ってただけあって、 正直ちょっとこれはもう見直したし、もう正直その富樫田中大輝以外のポイントガードっていうのはもうちょっと逆にその下がもう急にちょっとランク落ちちゃうようなイメージを持っちゃいましたね。だからいずれ誰かガード切られることになるだろうなと思ったんですよ、その選ばれるメンバーの中で、
うんうん、多すぎる言ってたもんね、
うんうん、安藤誠也選手とあとベンドラメレオ選手と、うん、その篠山選手がいるわけですけど、うんうん、でこれに田中大輝選手富樫選手っていうのを比べたときに、うん、まあ誰が落とされるかっていうと、うん、私はまあ、篠山選手か安藤選手かなと思ってたんですよね。まあこの試合全3試合全体でのその活躍ぶりを見て、
うんうんうん、
ちょっとね篠山選手なんかはちょっとミスが結構目立っちゃったっていうのがあるんですよね、まず一つとして。安藤選手の方が1試合目なんか1試合目ぐらいしか安藤選手は出てないんですけど、まだちょっとアグレッシブさっていう部分でちょっと上回ってたかなと、特にオフェンスの面での、でディフェンスってことを考えたら田中大輝選手使った方がいいと思うので、まあその富樫田中どっちをスタメンにするかはわからないですけど、うん、もうおそらくこの2人メインで回るんじゃないかなっていうのはもう見てて感じましたね、うん、
なるほどなるほど、
うん、で実際この中国戦終わった後、うん、今度まさに今日から東北で、うん、今日仙台でやって、うん、あと週末に岩手で、うん、あのイラン相手にやるんですけど、
うんうんうん、
まあその時のメンバー、うん、もしくは今後その八村選手たちが合流した時のメンバーっていうのがちょっと発表されたんですよね、
うん、
でそれに関しては、アキチェンバース選手と、うん、あとその篠山竜星選手がメンバーから漏れてですね、
うん
うん、で篠山選手なんかはもう漏れてすぐにですツイッターかなんかで切られましたってそのためにみんなで早く帰国する感じなのかな、うん、それで結局ホテルの方で3日間今隔離中なので暇ですとか言って、こんなことをですねツイートしててですね、まあ潔さ的なところっていうのもね、あの周囲の方々の印象が非常に良かったっぽいですけど、周囲というかねファンの間での、そうですね。なので竹内康介ジョージ選手なんで選ばれてるのは正直言うとちょっと分かんないですけどね竹内康介選手はこの3試合の中でも何回か試合に出て、
うん、
結構地味に活躍してましたけどね。
うん、
で最終的に今残ってるのが康介、ジョージ、それからギャビン・エドワーズ、金丸、辻、ライアン・ロシター、比江島、田中、張本、安藤誠也、富樫、
うん、
ベンドラメ、
うん、
それから安藤修斗、うん、で渡辺雄太、馬場雄大、シェーファー・アビー・コウキ、八村、渡辺比喩、
うん、
っていう形ですよね、
うん
うん、この中から多分3名ぐらいが当日はベンチに入れなくてみたいな形で、
うんうんうん、
まあギャビンかロスターは絶対外れるって形ですけれどもね、まあそんな形で、
うん、
でまだ八村選手とか多分合流この東北シリーズではしないと思うので、
うん、
発表されてたのが、そうですね、今言ったメンバーの中からその海外組3人が抜けた15人で、
うん、
イランとは戦うと、
うん
うん、いうことですね。
なるほど、
うん、
これやっぱり日本、まあ、敵方から見ると日本スカウティングしにくいと思うんだけど、
はい、
やっぱ同様に中国とかイランとかにも NBA の選手いるじゃないですか。
はいはいはいはい、
だから同じようにこう本当にやると分かんないんだよね。日本だけじゃないもんねこれ。
あと NBA 選手だからっていうのはちょっとあんまないような気がしますよね。
ああそうかそうか、
うん、
そういう見方か。
やっぱ NBA でもほとんど試合に出てなかったりするとちょっと意外とそうでもなく感じちゃうのとか。
なるほどなるほど、うんうんうんうん、
例えば何年か前に、うん、今でもたまに流れるあのオーストラリアに初めて勝った試合見に行ってましたけど、
うん、
その時にオーストラリアには元 NBA 選手がいたんですよ。
はいはいはいはい、いましたね。
でもねその選手になんか1回ぐらいは確かにダンクかなんかされたりしましたけど、うん、試合通してそんなやられてないんですよね。だから意外とそこは分からないなっていうのはありますね。 で中国には確か2メートル20センチぐらいなのかな、あれでかかったけど、うん、ロケッツに指名されて NBA に行ってたっていうメンバーが一人いたんですよ。その選手にはところどころでちょっとやられてましたけど、でも NBA って言われなければ、うん、はっきり言ってすごいけど NBA なんじゃないのなんていうふうには特に思わなかったので、
なるほど、
言われなければ、
うん
うんうんうん、だからまあその辺どうなんでしょうね。
チーっていう選手も見た、中国の。
はい、
チーさん、
それでしたっけ、ロケッツに指名されてたって。15番の選手でしたね、確か。
チーゾーンっていう選手ですけど、どれぐらい大きいんかな、2メートル12センチ、これかな。
あれでも2メートル12でもでかいですけど、
でかい
よ、もうちょっと大きくなりましたけどね。
ああそう、この人毎試合ちょっと得点稼いでるよね。
あれ、それ10番じゃなくて、あれ、
ね、これ背番号が載ってないからちょっと分からない。
ああそうなんですよね、
名前しか載ってなくて、うん、あ15番かな。
あ15番、あじゃあやっぱその選手ですね、
うん、15番だ、チーっていう選手、
うん、
QI って書いてチーでしょう、多分おそらく。
うん、まあでも中国のあのとにかく速くてでかいっていうのは本当すごいなと思いましたね。もちろん中国の中にも小さめの選手がいて、そういう選手はやっぱめちゃくちゃ速くて、
うんうんうん、
クラッチシュートもちゃんと決めてきてってところですごかったですけど、あとはまあイラン戦もこれどうなのかな。前イランとやった時には確か八村選手だったりとか、うん、あれ八村じゃないな、八村か渡辺豊かどっちかいたんですよ確か、うん、私見に行きましたけど前、うん、日本でやった時に、うんうん、勝ったんですけどね、
うん、
だからその辺ちょっと海外組がいない中でどこまでやれるかっていうのはちょっとね、
うん、
どうなるか、
うんうんうん、
あと海外組といえばですね、
うん、
なんと馬場雄大選手すごいですよね。あの中国 NBL の、
うん、
プレーオフファイナルまで行ってるんですよ。
中国、オーストラリア、中国じ
ゃん、オーストラリアで、ね、NBL で、
あ、そうやね、すごいよね、しかも活躍してるよね。
そうで、この前私見たんですよ、第2戦だったかな、
うん、
見れたんで、
うん、
ツイッターで誰かがこれで見れるって言って、うん、ちゃんとフルで見れたんですけど、
うんうん、
一応シックスマンで出てるんですね、スタメンじゃなくて、
うんうんうんうん、
本当のめちゃくちゃもろシックスマンで、
うん、
もう試合開始して 3,4 分でもう出てくるんですよ。
お
で、そっからのプレイタイムが結構長くて、
うん、
うん、控えで出てきてるけど20分はまあ出てるだろうなっていう。
うんうんうんうん。あ、でもブザビ決めてたやつ、そのゲーム。
決めてましたね。
あ、
まさに見てました。
うんうんうん、素晴らしい。
いや、だから、ね、ちょっとこう言っちゃあれですけど、比江島選手がオーストラリア行った時は、
うん、
あ、どっちかっていうと下位の方のチーム、
うん、
よかったことはあるけれども下位の方のチームっていうところで、しかもあまりプレイタイム得られずっていう中で、
うん、
馬場選手の場合は優勝、今しかも2連勝してるんで、
うん、
もう1回勝てば確かもうオーストラリアナンバーワンになれるはずなんですけど、
うんうん
う
ん、
そういうチームでシックスマンでめちゃくちゃ勝利に貢献してるっていう、このスケールのでかさ、
うんうんうんうん、
アメリカに呼ばれるんじゃないのなんていうね、そんな話もあるぐらいですけど、
うん、
うん、こんな選手が帰ってきたらね、すごいことになるなと思って、
うん、
楽しみね。
いや、楽しみね。
メルボルンユナイテッドでしたっけね。
うん、なんかその、オーストラリアに行って、プレイスタイルがすごい変わってとかじゃないじゃないですか、もうそのままの馬場雄大のあの動きで、あのプレイスタイルで、オーストラリアでトップチームで通用するんだっていうのは、すごい見てて、見応えあるなと思いましたけどね。
まあ、本当これこそが馬場雄大って動きちゃんとしてますよね。
そう、あれが世界に通用するんだなっていう風に見てましたね。
うん、窓が運んでる時にコーナーの方ささささささってこう走ってってね、
うん、
でコーナーのスリー待っててっていうところとかね、
うんうん、
あのスティールの仕方、
うん、
今のところ鬼ディナイしてこうカットして
スティール
ダンクいくとかね、
うん、
もう本当にああいうところそのまんまだなと思って見てて嬉しくなっちゃいますね。
うんうんうん
うん、うん、この馬場選手がまあ戻ってくるっていうのはすごいな。今度沖縄シリーズか埼玉でやる試合か、うん、その辺ぐらいから多分合流されるんじゃないかなと思うんですよね。だからもうそのシリーズからはもうチケットバカ売れでですね、
うん、
もう本当即日完売で、
うん、
もう完売してんのに今更ながら JBA からメールが来て日本代表応援しましょうチケットはこちらからなんてメールが昨日来てふざけんなとか思っちゃったんですけどなんか JBA からだからなんか特別に枠でもあるのかなと思ったら
そう思っちゃうよね。
結局そこから行ってももう全部完了みたいになっててなんだよそれみたいなね。
なるほど、
分かってないなと思ってこんだけ人気あるってことを本部の方側がちょっと期待しちゃったも逆にイラッとしちゃいました。
面白いね。
そうですね、あとフランス代表とかと試合できちゃうんですよね。
あ、そういうことか。
トニーパーカーはもういないですけど、あとその前に沖縄でやるときにはベルギーだったかな。いや非常に楽しみですね。
いやそうですね、
もうだって1ヶ月後にはもうね、本番。
いや本当ですよ、
スペインとアルゼンチンでしたっけ。
そうやったっけ、スペインとアルゼンチンの時も、
ね、忘れましたけどなんかその辺の、もう世界ランキング上位が一桁が2チームもいる中 で、あとチームが、最終予選で上がってきたチーム、であと1チームだけまだ決まってないんですけど、当たるの忘れと、いや楽しみですね。
楽しみですね。
皆さんはもう、これを聞いてくださって皆さんはやっぱ田中大輝選手のそのポイントガードぶりっていう部分ですね、ぜひまた注目して見ていただいて、あとやっぱ田中大輝選手と比江島選手っていうのも結構うまくマッチしてる感じはしますね。なんか特別連携が目立ったとかピックアンドロールがなんかすごくこの2人でやって決まったとかそういうんじゃないんですけど、フロアバランス的になんかうまく合うのかなって感じがしました。
ああそうなんだ、その辺も注目してみたい
ですね。そうですね、いや比江島選手がすごく火がついて、この大会通して一時期ちょっとねオーストラリアから帰ってきてしばらくないであんまなんか調子がなかったんですけど、今年のブレックスの後半戦ぐらいからなんか比江島っていうシーンがすごく全体的に増えてきて、まあブレックスファンとしても非常に嬉しい部分がありますね。
素晴らしい、
はい、
いやいいですね。今日はこんな感じですか。
はい、
これはちょっとね分かりやすくテンポよくまとめてくださいました。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ皆さんも477回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。日本代表これからも応援していきましょう。本日お送りしましたのは岸と
本気でした。
See you next time. バイバーイ。